それではキリストで満たされると題して宍戸俊介牧師より説教をしていただきます。
ただいまエフェソの信徒への手紙1章の3節から6節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの3節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。この3節で一番最初に書かれているのは褒めたたえられよという言葉です。対抗1番パウロは主イエスキリストの父である神様を賛美するんです。褒めたたえられよ、私たちの主イエスキリストの父なる神様は、そう言っています。神様が褒めたたえられますように、神様を賛美します。この幽霊杯でも賛美歌を何曲か歌いました。賛美歌というのは文字通り神様を賛美する歌ですが、しかし私たちは普段神様を賛美するつもりで賛美歌を歌い、また神様が褒めたたえられますようにというふうに言うのですが、その神様というのは一体どちらを向けばおられるんでしょうか。普段私たちあんまり深くそのこと考えないで神という言葉を口にしがちなように思います。神様は見ることもできないし触れることもできない。しかしその神様が間違いなく私たちが捧げる賛美の歌声に耳を傾けてくださる。私たちの賛美に神様が喜んで耳を傾けてくださる、そう思っています。どうしてでしょうか。今日は日頃教会に来ておられる方ばかりですので、あんまり私たちはそのことを感じませんけれども、しかしもしもです、この場所に一度も教会に来たことがない人がふらっと入ってきたらです、きっと大変不思議な印象を受けるのではないかと思うんです。朝の礼拝はたくさんの人が集まっていますから、その大変盛んそうに思われるということがあるかもしれませんが、この幽霊杯は今私たちが集まっているここでも10人ちょっとです。広い礼拝堂にまばらな人が集まって、そして神様を称える歌を歌い祈りを捧げているわけです。初めて来た人はその歌はどこに向かっているのだろうか、そう不思議に思うんではないかと思うんです。教会の歴史が始まってまだ数百年しか経っていない頃、ヨーロッパにゲルマン人が移住してくる、そしてそのやってきた当時は蛮族として入ってくるんですけれども、ゲルマンの人たちが教会を資金を襲って略奪をしようとしていた時代がありました。教会に集まっているキリスト者たちは大した武装をしていないので襲撃はやすやすと成功したんです。ところがゲルマン人たちはそこで礼拝堂に入って面食らったということが伝えられています。ゲルマン人たちが教会を襲ったのはその聖堂の中におそらくキリスト者たちが大事にしている大変高価な神の像があるだろう、そう思ってそれを奪ってやろうと思って、踏み込んでくるわけです。ところがいざ教会の襲撃が成功して教会の中に踏み入ってきてもです、そこはただのガランとした空き部屋だったっていうんです。ゲルマンの司教たちは教会の司祭に向かってお前の神をどこに隠した、そういうふうに剣で槍で脅しながら尋ねたというんですけれども、しかしついにその神の像はどこからも見つかりませんでした。それはなぜか、教会の中で礼拝されている神様というのは目に見えるものではなかったからです。ゲルマン人たちは そのことにあっけに取られたのですけれども、しかし何もないがらんとした礼拝堂の大変清潔ですがすがしい様子に触れて、そしてここで私たちは神様を礼拝しているのだ、目には見えない手で触れることはできないけれどもここに神様はおられるのだ、そう教える司祭の言葉を信じてキリスト教に改宗をしていったということが伝えられています。教会で賛美される神様というのはそんなふうに目に見えない神様です。私たちは目に見えない方を礼拝するときに一体どこに向かって何に心を向けて礼拝をするんでしょうか。今日聞いた3節の言葉にその答えが実は述べられていたんです。褒めたたえられよ、私たちの主イエス・キリストの父である神は、つまり私たちの主イエス・キリストの父である神様、その方が誠の神様であり賛美を受ける方だというんです。しかし主イエス・キリストの父だということだけでどうして神様が褒めたたえられよと言われるんでしょうか。それはこの神様が私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださったからだ、そうここに言われています。私たちが霊的な祝福で満たされるというのは一体どういうことでしょうか。霊的な祝福とここに書かれていますけれども、実はこの祝福と訳されている文字は原文を読むとです、褒めたたえること、褒めたたえというのと同じ文字が使われているんです。つまりこの3節の言葉というのは主イエス・キリストの父である神様が褒めたたえられますように、なぜならこの神様は私たちをキリストによって天のあらゆる霊的な褒めたたえでいっぱいにしてくださったからだ、そういうふうに言っているんです。主イエス・キリストという方によって私たちには天のあらゆる霊的な褒めたたえる言葉、賛美の言葉が与えられ、それが満ちるようにされているのだ、だから神様を讃えよう、この手紙は言います。霊的な祝福、霊的な褒めたたえって何か。霊と聞くと、オカルトのようなことを考える日本人は多くいますけれども、しかしこれはどういうわけか、日本人というのは霊を死と結びつけて考えるところがあるためです。聖書の中ではそうではありません。霊というのは神様が私たち人間を本当に生きるものとするために送ってくださるもので、また神様がこの世界を本当に形あるものとして存在させようとして働きかけてくださる、そういうものです。旧約聖書の一番最初の創世記に、その一番最初のところに何て書いてあるか、こんなふうに書いてあります。創世記の一章の一節です。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表へ動いていた。神様が天地を作りになったときに地は混沌としていた。原初の、暗い形のない水のようなものが、あたり一帯覆っていたんです。神の霊が水の表へ動いてたっていうと大変静かな印象ですが、私が神学校で教えて旧約を教わった左近清という教授は、これは神の息が形を持たない混沌としたものに形を与えようとして一生懸命吹きつけている様子だという、そういう説明をしておられました。神様の霊が形を持たないものに何とか形を与えよう、この世界をほっといたらどんどん崩れてしまうものですけれども、それを本当に形があるように一生懸命働きかけている。そしてやがて神様の御声があって、それが形になっていくわけです。光あれ、こうして光があった。 その後に上の水と下の水が分けられて空間ができる。そうやって光ができることで時間が生まれ、水が分けられることで空間が生まれ、そしてその中にまた神様が一つ一つこの世界のものを作って置いていってくださるということが一番最初に語られているんですが、それは何によって行われているのかというと、霊によって行われたと言われているんです。神様がご自身の霊をこの世界の上に働かせて、一つ一つのものを、あなたはそこにあるのだ、確かに間違いのないものなのだというふうにおっしゃってくださって、一つ一つが形を持つ存在にされていくわけです。人間の創造も同じです。人間は塵から形作られますが、まだその中に命はありませんでした。神様が土でこねて作った人間の姿に鼻から息を吹き入れる、つまり神様の霊を吹き入れてくださると、人間は生きるものとなったというふうに言われています。あるいはエゼキエル書のところで枯れた谷間の幻というのがありますけれども、人間のたくさんの骨が散らばっている、そこに神様の霊が吹きつけると、その骨が集まっておびただしい人間になっていくという、そういう幻も記されています。霊というのは私たちを死に誘うものではなくて、私たちを生かすもの、聖書の中ではそういうふうに語られているんです。霊的な祝福というのは、何とかして私たちを生きたものとしようとする、そういう神様の私たちに与えようとしている賛美の思いです。そしてそれは主イエスキリストという方を通して私たちに与えられているんです。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。イエス様という方を通して私たちが本当にこの命を喜び、神様を褒めたたえて生きるものとなる、そういうものとして神様が私たちをイエス様のもとに選び取ってくださっているんです。ですから神様を褒めたたえようというときに、私たちは神様のお姿を見ることはできませんし、触れることはできません。もちろん他の何か品物を神様の代用品にすることもできないんですけれども、しかし私たちはただお一人の主イエスキリストを見上げて、この方によってご自身を表してくださる神様を称えるんです。神様はこの世界をお作りになって、一番最初に光をお作りになり、時間を作って、そしてその次に空間を作って、その中に世界を作ってくださいましたから、神様ご自身は時間の外におられます。空間の外におられます。私たちがいろいろなものを考えたり触れたり理解したりするのは、どうしたって時間の中のこととして受け取らざるを得ませんし、あるいはこの世界のどこかにある場所の中にあり、また空間の中にあるものとしてしか理解できませんけれども、神様はその外におられますから見えません。ところが神様はイエス様を生まれさせてくださって、そしてイエス様を通してご自身を私たちに示してくださっているんです。私たちはこのイエス様を見上げて、そしてこのイエス様によってご自身を表してくださる神様を称えるんです。イエス様を私たちは見ることができます。といっても2000年も前にいらっしゃる方ですから、聖書の言葉を通してですけれども、しかし私たちはイエス様が実際にこの地上にお生まれになり、そしてそこで行い教えられたことを聖書を通して知らされながら、イエス様がどんなふうにこの地上で働いてくださったのか、またどんなふうに神様を示されたのかを知ることができるんです。そしてそのイエス様に目を向けて、イエス様に共に生きていただくようになるときに、私たちは神様の子らとされるのだと。これまたびっくりするようなことをパウロは語ります。5節のところです。イエス・キリストによって神の子にしようと御心の前に前もってお定めになったのですと言われています。イエス様を見上げて、そのイエス様を通して神様を知っていくとき、私たちは神様の子らとされるっていうんです。で、神の子とされるということが あまりピンとこないために私たちはついここに語られている事柄の重大性をあまり受け取らないまま通り過ぎてしまうことがあるかもしれません。しかしです、この地上の表を這うように地上にへばりついている私たち人間一人一人が神様の子ら、神様の子らの一人に数えられるというのはよくよく考えると本当にびっくりするようなことなんです。神様の子らの一人と言われるとピンとこないかもしれません。神の子ってもともとはどなたなのかといったらイエス様だけです。イエス様が本来の神様の一人子です。だから私たちが神様の子ですと言われるのであれば、それは神様からご覧になったときに神様がイエス様をご覧になるように私たちのことを見てくださっているということなんです。どういうことか、イエス様は正真正銘神様の一人子ですから、神様と一心同体で神様の御心が分かっていますし、また神様の御心に従って生活をします。しかしそういうイエス様と共にあるイエス様と同等のものとして私たちのことを認めてくださる、神様がいつもイエス様と共にいてくださって、イエス様が何をなさるにしてもその働きを祝福し支え、その働きを持ち運んでそれを実現していってくださったように、私たちも祝福してくださる。そしてまたイエス様の方も何をなさるにしてもいつも神様の御心を考え、祈りのうちに神様の御旨を尋ね求めて、それに従う生活をなさっておられる。そういう神様との本当に近い交わりの中に私たちが置かれて、私たちが神様の子らの一人とされて歩んでいくようになる。本当に神様との親しい交わりが私たちにも与えられるっていうんです。それが神様の子らとされるということです。しかしそう言われてしまったならきっと私たちは違和感があるに違いないんです。イエス様は神様の正真正銘の一人子ですから、神様はうんと近しいというのは分かります。しかし私たちはじゃあそうかというとそうじゃないわけです。神様と共に歩みたいと思っても私たちはいつの間にか神様のことを忘れて自分の思いだけで生きてしまうということがよくあります。そして気がつけば私たちは、ああ自分は神様の子らの一人だったんだと思い出して立ち返ることができますけど、もしそういうことがないならば、おそらく私たちは自分の思いで生き、そして人生が終わるときには自分の思い通りにならないと思いながら一人で死んで滅んでいくほかないんです。ところが神様はそんなふうに私たちが神様抜きで生き滅んでいってしまうことをよしとなさらないんです。神様の子らの一人となるようにイエス様という方を通して私たちを神様の子らに選んでくださった、御心のままに前もって私たちは神様の子らとされたんだとここに言われています。どうしてそんなことがあるのか、神様とどうしたっていつも一緒にいるなんてなれない私たちがどうやって神様の子らと言われるようになるのか、そしてそのために神様がなさってくださったことが主イエスキリストの十字架の出来事です。イエス様のように神様に従って生きることができない私たちのために、そしてそのために私たちが神様抜きで生き滅んでいかざるを得ない、そういう私たちであるために、実はイエス様の方が私たちが受けなくてはならない滅びをご自分の側に引き受けてくださったんです。4節のところに非常にさりげない書き方になっていますけれども、こういうふうに言われています。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。 私たちが神様の前で聖なるものとなる、汚れのないものとみなされるようになる、そのために私たちはキリストにおいて選ばれたと言われていますが、このキリストにおいて選ばれたというのは実は十字架のことを言ってるんです。キリストにおいてお選びになりましたというのは、もう少し丁寧に言うならば、十字架のキリストの御業によって罪を肩代わりしていただくものとして選ばれたのだということがここに言われています。主イエス・キリストの十字架によって私たちの身代わりが差し出された。そしてそういうことがあればこそ私たちは神様の御前で汚れも傷もシミもシワもない清らかなものであるとみなしていただけるようになっているんです。パウロはそういう主イエス・キリストの御業を覚えて、だから神様を褒めたたえよ、そういうふうに言っています。イエス様の十字架の犠牲によってあなたの罪は清算をされている、あなたは罪を許されて本当に神様から愛されている、神様と一つのものとみなされて生きることができる新しい人生が与えられている。イエス様の犠牲によってあなたには本当に新しく神様のもとになって生きる、そういう生活が備えられているんだから、そのことを信じて神様を褒めたたえ生きていこうじゃないか、ここにはそう語られているんです。どうして私たちは神様の子らとされているんでしょうか。一人一人にかつて無垢な天使のようなあどけない時代があったから、神様がその時代を忘れないで覚えてくださっているのでしょうか。そうではないんです。キリストが私たちのために十字架にかかって私たちの罪を肩代わりして清算してくださっている。だからあのイエス様によってあなた私のものなんだ、神様がおっしゃってくださるんです。キリストによって私たちは神様の民に選ばれ、そして神様を褒めたたえる賛美でいっぱいにされて生きる、そういう新しい生活が約束されています。十字架を見上げて主イエス・キリストを通して与えられた輝かしい恵みに感謝し賛美する生活をここから歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、褒めたたえられよ。主イエス・キリストの父である神は、この神様はイエス様によって私たちにあなたを褒めたたえるその思いを与え、また褒めたたえることのできる事実を備えてくださったのだから、パウロがエフェソ教会の人たちに語っています。エフェソ教会の人たちに伝えているだけではなく、主イエス・キリストが十字架にかかってくださり私たちの罪を清算してくださったその出来事は、私たち一人一人の上にも同じように確かなこととしてイエス様によって行われています。そのイエス様によって私たちがあなたの子らの一人一人として選ばれ、あなたから真実な保護と導きと祝福のもとにそれぞれの命を生きるように招かれていることを感謝いたします。私たちの地上の生活は本当に多くの人間がそれぞれに支え合い助け合って生きるその中でいろいろな課題があり、時には難しいことや困難なことがありますけれども、それでもそのような私たちの生活すべてがあなたの顧みのもとにあり、主イエス・キリストを通してあなたの保護と導きのもとに置かれていることを感謝いたします。どうか私たちのために十字架の上で行われた主イエス・キリストの贖いの御業を見上げながら、私たちが確かにあなたのものとされ、今日生きるものとされていることを知ることができますように、私たちの命は惨めにいつの間にか滅んでいくためにあるのではなく、あなたがここを生きるのだとおっしゃってくださり、そしてあなたの恵みによって支えられながら喜んでいき、また周りに来ている隣人たちと 本当にこの世界の豊かさ、またあなたが与えてくださる喜びを経験し、お互いにその交わりを感謝し、あなたに賛美を捧げながら生きる歩みであることをありがとうございます。どうか私たちがそのようなあなたの恵みの導きのもとに置かれていることを知る者として、心からあなたをたたえ、そして共にあなたを指し示しながら歩む生活を続けていくことができますようにお導きください。すべてのキリスト者がそのような恵みのもとにキリストによって選ばれていることを感謝いたします。どうぞ私たちの教会の一人一人、またこの山梨のすべての教会の兄弟姉妹方があなたから与えられている命を感謝し喜んで生きる、そのような生活を続けていくことがおできになりますように、どうぞ一人一人が十字架の死を見上げ、そこで確かに私たちのために贖いの出来事が行われていることを見上げることが許されますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。